FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。幅広い分野でね、武庫川女子大学の卒業生は活躍しているんですが、大好きな英語を生かしてお仕事がしたいという方はね、たくさんいらっしゃるんですよね。そういうまあ学生に向けて、武庫川女子大学というのはもう環境面は本当に素晴らしく整っているので、どんどんと活用してね、世界に羽ばたいていってほしいなという思いがあるんですが、さあ今日はその世界を舞台に活躍する卒業生が登場です。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、武庫川女子大学文学部英語文化学科卒業、現在在大阪神戸アメリカ総領事館商務部セレクト USA 商務専門官として活躍する中岡優子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今夜は武庫川女子大学文学部英語文化学科卒業、現在在大阪神戸アメリカ総領事館商務部セレクト USA 商務専門官として活躍する中岡優子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、中岡優子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほど私が申し上げましたその肩書きの部分については、また後ほどね、ゆっくりとどういうお仕事をされているのかお伺いするといたしまして、はい、まず中岡さんは武庫川女子大学附属中学校高等学校のご出身と、はい、いうことなんですね。
はい、そうです。
ということは、大学入れると10年。
そうですね、武庫女性です。
生粋の武庫女ということですよね。はいはい、そうですか。英語を使えるようになりたくて、その大学は英語文化学科を選ばれたんですね。
はい、そうです。
お好きだったんですか、
英語は。そうですね、やはり英語を使って海外の方とコミュニケーションをするというのがすごく楽しかったので、とにかく英語が話せれば世界中どこでも行ける、世界中のいろんな人とコミュニケーションが取れるっていうことで、将来は英語を使って、仕事ができたらかっこいいなという憧れがありました。
そうなんですね。
はい、
もうすでにその学生の時期からも世界にこう目が向いていたということですね。
そうですね。
そうですか。
すごく関心がありました。で、世界史の授業とかでこう資料、こう海外のいろんな風景を見て、こういうところにも行ってみたいなというふうに、思ってました。
そこが違うんですね。私はもう世界史の授業がもうね、ちんぷんかんぷんでね。やっぱ興味を持つって大事ですね。
そうですね。
そうですか。英語文化学科は全員が留学をするというカリキュラムがあるんですけれども、学生時代中岡さんも留学されたんですよね。
はい、武庫川女子大学のアメリカ分校、ワシントン州のスポケン市で、英語を勉強しました。
そうなんですね。それまでに留学経験っていうのは終わりだったんですか。
全くありません。その当時留学ということ自体がとても特別なことだったので、武庫川女子大学に進学した一つの理由としては、この学校のカリキュラムの中でアメリカに留学できるというのにとても魅力を感じて、大学の英語文化学科を選びました。
そうだったんですか。で、かなりそこの留学先では一生懸命勉強されたんですか。
そうですね、やっぱり両親にも生かしてもらったというのもあるので、そして将来は英語を使って仕事をしたいという目標もあったので、とにかくこの、勉強に集中できる環境で、ここで最大限自分が頑張ろうと思って楽しみながら、とても素敵な環境で。
どんな環境だったんですか。
緑が多くて、で、学校のキャンパス内にリスがこう走って、ちょこちょこっと走ってきたりして、とても本当に緑が綺麗で、で、もちろんね、アメリカに留学をしているのでアルバイトとかもなく、本当に勉強に集中できる環境で、短期間でしたけどとても内容の濃い留学でした。
ああそうですか。 TOEIC のスコアも上がったそうですね。
そうですね、まあ、あの目安として留学行く前と帰ってきてからで、あの自分でもびっくりするぐらい大幅に伸びていたので、もうその後はゲーム感覚ですね、あのどうやったらもうちょっと伸びるんだろうっていう感じで、まあ、目安として学生時代はずっとこう定期的に自分の英語力のチェックとして受験していました、
うん、ああそうですか。じゃあもうお話伺ってると、その向こう側女子大学が用意している学ぶために必要な環境というのは割とフルに使ってらっしゃるっていう感じですかね。
そうですね、その当時あるものは、あの使えるものは全て活用して勉強していました、
いやもうそうなんですよ。もうね、卒業して社会に出てからね、大学の設備のありがたさが分かるんですよね。
そうですよね、
ここまで整ってるとこまずないって思ってね、
はい、
そう、じゃもうそれは本当に有意義な時間でしたね。
はい
ね、さて、卒業後なんですけれども、まずは商社にお勤めになったそうですね。
はい、そうです。その時はあの一般職で営業のアシスタントをしていました、
はい、
で、まあ、あの学生時代から将来は英語を使って仕事をしたいということを、うん、まあ、夢見て、商社っていうのはその時の学生時代なんとなくこうインターナショナルの仕事をしてるというイメージがあったので、
もうかっこいいしね、あのだって商社ってこう海外と取引をたくさんするから、ね、絶対にその、ね、英語も使うだろうと思いますよね、
はいはい、で、まあ、実際自分が扱っていた製品であったりとかものや営業の方はいろいろ海外出張に行ったりはしているんですけれども、はい、まあ、私はあの営業アシスタント事務職でしたので、実際に英語を使って何かを仕事をするということはなく、まあ、多少の英語はあの事務的な作業では使うんですけれども、自分が海外に出張に行くとか自分が英語を使って誰かとコミュニケーションを取るっていうことはあの日常の業務では ありませんでした。
じゃあちょっと物足りない感じですか。
まあ、もちろんあの就職氷河期にあのやっと内定をいただいた企業ですし、まあ、あの大手の企業だったのでもちろんやりがいもありましたし、それなりにあの成長できる場所ではあったんですけれども、実はまあ3年目の時ぐらいに大学の同級生の子たちが、まあ、それぞれ皆さん自分でこう貯金をして留学に行ったりとかワーキングホリデーに行ったりとか、学生時代のこう自分の持ってる夢を追いかけてこう旅立っていったんですよね、
はい、
そうするとなんか自分だけこう悶々と、私はこのままでいいんだろうかとか、私も英語が使える仕事がしたくて勉強したんじゃなかったんだろうかっていうふうにこう考えるようになっていて、でどうしたらいいんだろうってちょっとあの悩み始めたのが3年目です。
どうされました。そして
で、その時偶然にもですね、小川女子大学の学年担任だった先生から突然お電話をいただきまして、あのフォートライトのアドバイザーという職員のポジションが空いたので受けてみないかっていうお電話を突然、本当にその悶々としている時に突然、卒業して3年経って電話がかかってきたんですね。
学生の時に留学したあのフォートライトに、
はいはい、で、まあ、いつかは戻ってこれたらいいななんてこうぼんやりと思っていたので、もう迷うことなく受けて、でも3ヶ月後にはその働いていた会社を退職して、
はい、
で、まあ、向こう側学院に、まあ、その時は嘱託職員としてあの入って、ですぐにフォートライト あのスポケンの方に、行きました。
ああそうですか。それはもう念願じゃないですか。
そうですね、あの、うん、ましてや自分のこう思い出のあるところで自分がお世話になった先生方と今度はあのスタッフとして一緒に、まあ、あの学生の留学をサポートするという意味で、まあ、自分自身の経験もありますし、であの本当に素晴らしい経験でした。
あ、よかったですね、
はい、
まあ、できればここでずっとお仕事がしたいと思うところなんですが、
はいはい、
これなんか期限があったそうですね。
あの5年の契約ということだったので、うん、あの5年の契約を満了して2008年の12月にあの帰国しました。
帰国されました。そしてここからがまたすごいんですよね帰国されてその翌年に、
はい
はい、また別のお仕事が始まるんですね、
はいはい、で、あの常に、まあ、英語を使って仕事をしたいというのがあったので、
はい、
まあ、フォートライトでの5年間で、まあ、英語力はさらに磨きがかかり、
そうでしょうね、
今度 こそ、まあ、企業で英語を使って仕事をしたいっていうふうに、思っていましたので、はい、転職活動を始めました、うん、でまあ、この時も実はリーマンショックの後で実は外資系の企業の仕事っていうのはあまりなかったんですけれども、
そうですか、
はい、まあ、偶然在日米国商工会議所という、まあ、日本にある外国の商工会議所なんですけれども、まあ、そこの関西支部に、受かることができて、帰国後数ヶ月後から、まあ、こちらで働き始めました。
簡単におっしゃってますけど、やっぱり準備は大変だったわけでしょ。
そうです ね、まあ、英文の履歴書を、当然書かないといけないんですけれども、まあ、本を買ってきて、まあ、自分なりに書いたわけなんですけれども、はい、偶然ですね、その履歴書を書いている時にフォートライトの先生が日本に訪問をされていたんですね、で、まあ、先生にたまたま会いに行って今こういう仕事に応募したいんだっていう話をしていたら、たまたまそのお話をした先生が大学で採用の担当をされている先生だったんですね。なので、まあ、その滞在中に私の履歴書のチェックをしてくださったんです。
ラッキー。
はい、で運よくその書類選考を突破して、で、まあ、面接にまでこぎつけ、はい、合格することができました。
そうですか。なんか節目節目に大学の先生出てきますよね。
そうです ね、本当にそうなんです。向こう側学院と大学と本当になぜか不思議な縁でつながっていると思います。
本当そうですね、
はい、
そしてそこは2009年から2015年までお勤めになったと、
はい、
お聞きしてますけれども、はい、ここでもいろんなスキルを学ばれたわけですね。
そうですね、うん、アメリカ米国企業を中心とした、まあ、約1000社3500人ぐらいからなる商工会議所なんですけれども、まあ、私は関西支部だったので主に関西にある外国外資系企業の経営者の方であったりとか、まあ、商工会議所の会員であるグローバルに活躍している日本人の方といろんなお仕事をしていたので、こう業界を絞ることなくいろんな企業の、まあ、お話であったりとかいろんな企業のいろんな方々とお仕事をさせていただいたので本当に毎日が刺激的で、それこそ生きた大学に行っているようでした。
あ、そうですか、はい、でも今度はここを2015年で、はい、また別の、まあ、今現在のお仕事にたどり着くということなんですよね。
そうですね、うんうん、でこれは多分私の性格だと思うんですけれども、はい、こう常に自分がこう、うん、成長できる場所というかさらに大変なところにこう挑戦していくという
チャレンジャーですね
性格がありまして、うんうんうん、こう6年目7年目となった時に、じゃあ次はこの経験を生かして何をしようかっていうふうに考えた時に、うん、もちろんその経験をその組織の中で、はい、伸ばせられるのであればそれはもちろん一番いいと思うんですけれども、はい、まあ非営利団体ということもあり、うん、まあ、自分がこれ以上上に行く、まあ、こうステップというのが限りがあったので、
なるほど、
この経験を生かしてさらにもうちょっと自分をこうチャレンジできる場所はないかというふうに探し始めていたところ、まあ、もともとアメリカ商工会議所という場所柄、米国大使館総領事館とはとても近しい関係で、うんうん、まあ、そういった求人の募集っていうのもこう常にこう見ていたんですね、
はい、
で、まあ、2015年にアメリカの商務省が新しく作ったポジションが関西にできたので、まあ、新しいポジションということで誰もやったことがないと面白そうだなということで応募したところ、うん、まあ、正直受かるとは思っていなかったんですけれども、
すごいでしょ、
受かってしまいました。
すごいこうくぐり抜けていきますね、中岡さんね、はい、そして今の、そのアメリカ総領事館に入られて現在どういうお仕事をされてるんですか。
はい、ちょっととても難しい仕事なので、
しっかり聞きます
、簡単に、はい、簡単に分かりやすく説明したいと思います。まず私が配属している商務部っていうのは、うん、アメリカの商務省の、うん、機関でして、日本でいうと経済産業省にあたる省庁です。
はい、
で主にやっている仕事は、うん、アメリカの製品とサービスの輸出の促進と、うん、 アメリカへの投資の促進をしています。で、私の仕事は対米投資促進を担当していまして、具体的に言いますと、日本の企業がアメリカに進出をするそのサポートをしています。
そうですか、
はい、
もういろんな知識必要ですね。でもね、
そうですね、はい、とても固いお仕事です、で、まあ、そうですね、知識をたくさん求められるので、日々新聞を読んだり、はい、勉強しながら仕事をしているという感じです。
でもそういうふうに橋渡しをするのであれば、各企業の社長さんとももうこうやって常にお話、ミーティングもされないといけないでしょうね。
はい、そうですね、海外ご担当の方であったりとか、経営を決める上の方とお話をするので、まあ、その経験は以前の前職のアメリカ商工会議所の経験が生きているんですけれども、いろんな企業さんがいらっしゃるので、
はい、
例えばそれぞれの、例えば化学の製造の会社とかだと、当然アメリカに例えば工場を作りたいとかなると、そういった化学のこう成分の話とかが出てくるわけですよ。そうなると、まあ、私のチームは、本部ワシントン DC にあるので、
はい、
彼らにそういった情報をどう伝えるかっていうなると、まあ、当然内容というかプロではないので完全には理解できなくても、じゃあなぜこの企業が例えば調査してほしい内容であったりとかっていうのを私が理解した上で、英語で本部に連絡をしなければいけないので、そこがまあ日々大変なところではあります。
大変だけれども、それがなんか刺激になるような感じしますね。中岡さんの話伺ってると。
そうですね、
ね、
はい、
人間なんかこう楽な方に流れていくんだけれども、こう大変な方をあえてチョイスするっていう、
はい、選ぶ性格のようです
ねえ、はい、そこが生きてるんだなと思いますね、
はい、
そして来年6月 G20 サミットが大阪で開催されるということで、はい、ここでもなんかお仕事 ね、
そうですね、
もう始まってるんですね、
はい、もうすでに調査準備は始まっていまして、で、まあ、貿易投資面の、うん、まあ、会議がありますので、当然私は投資の担当として、はい、例えばそういった閣僚とかの会合のための資料作りですね、であったりとかっていうのを私が作ったりすることが出てくるかと思います。
そうですか、いや本当に毎日忙しくされてるんだろうなっていうふうにはもうね、
はい、
お見受けしますけれども、
はい、
今後の目標っていうのはこういうふうにまた変化していきたいなっていうのは何かありますか。
はい、今の仕事はちょうど、まあ、4年目に入りまして、はい、まだ険しい山を登っている最中というのが正直なところで、
はい、
日々悩みながら進んでいるのが毎日ですので、まあ、もう少し軽やかに歩けるようになりたいなと思っているのと、まあ、4年目ということでいろんな企業の方とお会いさせていただいて、まあ、そのアメリカへの進出であったりとかビジネスの拡張をお手伝いさせていただいているので、まあ、そういった結果がそろそろ出てくる頃なので、まあ、そういう引き続きサポートをしていきたいなと思っています。
そうですか、もうこれからもご活躍期待しています。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
向川女子大学ラジオ、向上ラジオ、今夜は向川女子大学文学部英語文化学科卒業、現在在大阪神戸アメリカ総領事館商務部セレクト USA 商務専門官として活躍する中岡優子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向上ラジオ、今夜は在大阪神戸アメリカ総領事館商務部セレクト USA 商務専門官として活躍する中岡優子さんをお迎えしました。 次々に新しいお仕事にチャレンジされる中岡さんのお話を聞いていて感じたのは、英語のスキルはもちろんのことなんですけれども、こういう仕事がしたいというイメージがはっきりしてらっしゃるなということでした。やっぱりこう自分が何をしたいかっていうことが明確にこう表現できるっていうのはとても大事なことじゃないかなって感じましたね。さて次回は武庫川女子大学短期大学部食生活学科卒業、現在関西流して方師範として活躍する卒業生森田彩子さんをお迎えする予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は武庫川女子大学のキャラクターラビーのオリジナルグッズを10名の方にプレゼントです。グッズはラビーの T シャツ、クリアファイル、ボールペンのセットになっています。 T シャツは女性用の M サイズ、色はブラックかネイビーのいずれかが入っています。どちらの色が届くかはお楽しみに。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは11月28日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。